ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
はい、伊藤先生こんにちは。
こんにちは。
今日も始まりましたラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。伊藤先生、今日はどんなことをやるんでしたっけ？
はい、胎内市柴田市にあったと言われる月さらの木について、炊事村家を地域おこしに活用できないかということでまとめてみたいと思います。
はい、炊事村家を地域おこしに役立てられないかどうかということですね。
はい、
はい。伊藤先生はまず炊事村家の歌詞にあります文に名高き月さらのというこの一文、この歌詞が、上策の月さらの木と同じと考えているんですよね？
そうです。これが非常に月さらの木を論じるときに大事な入り口なんですね。
はい、
ここを外すと、なかなかその地域おこしのところまで発展しないので、まずこれはしっかりと抑えるということが大事と思っています。
はい、まあ、そういうふうに月さらの木のこの上策のことを言っているんだよというふうな、そういった考えに至った根拠はあるんですか？
はい、その根拠は6点挙げることができます。
6点。
はい、
はい、1つ目は、
炊事村家を作詞した羽賀谷一博士が小学校時代新潟市に住んでるということですね。
うん、
これは新潟市に住んでるということはお父さんも新潟に来てるということですから、その新潟県のお仕事をお父さんしてるということから考えて、新潟市の小学校を学んでるんですね。新潟市の小学校で、これは非常に大きなことで、羽賀谷一さんがその東京の方のふるさとの他に新潟市にもふるさとを持っているっていうふうに考えてもいいかなと思っているんですね。
じゃあ第2点は、
そのお父さん、さっきも言ったように羽賀谷一博士のお父さん真由美さんがその新潟県のお仕事をしているっていうこと、
はい、
これはとても重要なことでですね、新潟県と関係がその八一博士だけじゃなくて、羽賀家の八一さんのお父さんまで遡るということができますね。だから大変重要なことです。
はい、じゃあ3つ目は、
3つ目はさらにそのお父さん、八一博士から見ると祖父にあたる方ですけど、正木さんっていうんですが、この方も新潟県のお仕事に来てんですね。
へー。
で、その宮司、仙台の方の宮司でもあったために、その新潟県の神社にもそのお仕事で来てるんですね。
はい、
特にこの間お孫さんが来た時の資料、正木、羽賀正木の履歴っていう古文書を見ると、弥彦神社に4度も来てるんですね。これは非常に大きなことで、一般の研究者は見逃しているところだと思うんですね。だから八一さんが村家を作った時に、ちょうどもうすでに100年ぐらい経ってますから、そのお父さんが来てるということはさらにまた上ですね。120、30年前だと思う。そのまたお父さん、八一博士から見ると祖父にあたる方が来てるということになると、150年前後前の新潟県と関わっている羽賀家であるということですね。これはとても大きなことだと思います。
じゃあ4つ目は、
4つ目はその羽賀谷一さんが作詞した炊事村家の変額が現胎内市炊事文化センターに残ってるということですね。
これ物が残ってるっていうのはね、
大きいですね。 これも築地村と中条町が合併した時にもうほとんどいらなくなったというんで、中条町の資料室に本当にこう破れていてですね、見る影もなく傷んでおったんですが、築地の住民の方々がマイポケット出して修復して今立派に展示してあります。はい、
では5つ目は、
5つ目はですね、人籠山の古墳がこの間大ニュースになりましたね。大和朝廷とのつながりがあるという物品、例えば鉄製品だとか、ガラス玉が出たっていう、これは非常に大きなことなんですね。
はい、
そうするとその孫家一つ見てその大和朝廷とのつながりを論ずるのは浅はかだったかもしれないけど、現代までに至るずっとつながり、羽賀家のその歴史、それから人籠山古墳の歴史をこう紐解くとみんなつながってんですね。これは非常に大きなことだと思いますね。
はい、そして6つ目が、
6つ目がそのさっきも少し言いましたけど、弥彦神社または弥彦神社がその塩塚田の北辺に4社祀られているという点では非常に大きな出来事ですね。これも今までの放送で申し上げましたように、神社とその羽賀家というのは正木さんも宮司だったという点ではこれもまた非常に不思議な因縁なんですね。
何かやっぱり関わりがあったということが伺えますもんね。
はい、
そしてその羽賀弥一さんのお孫さんにあたる方が、柴田にね今年来られたということで、はい、柴田胎内神ですね。
はい、
はい、
これはさらに今説明した6つの句点を裏付けてくれるような出来事だったんですよ。
うん、
羽賀家のお家を邪魔したのは私が35歳前後でした。ちょうど筑波大学附属小学校の研究会に行った時にお邪魔してきたんですが、ちょうどそのお孫さんと会ったのは30年ぶりぐらいですね。でその方から電話が入ってその人籠山のニュースを見てみたいって言うんですね。でその時にその羽賀弥一っていうおじいちゃんが作った歌もその自分の目で確かめたいっていうことだったんですよ。
はい、
これは非常にその私も予期してないことでですね、大変な出来事だったんですね。でそのお孫さんからしてみれば100年以上の弥一博士が作った孫家とご対面ということで非常に興奮してましたね。で帰る時も大変喜んで帰りました。
そうなんですね。はい、まずはじゃあ前半ではそういったところで、
はい、
あと残りは後半で地域おこしについて、探っていこうと思います。
はい、そうですね。
お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。お知らせしたいことやイベント探し物はありませんか？そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808、 FM 柴田はあなたの街の放送局です。
はい、それでは番組後半です。番組後半では築地村家を地域おこしに活用するということについてお話を伺っていきます。
はい、
これはどういったことなんでしょうか？
はい、その胎内市の市民自身もその大和朝廷とのつながりっていうのはほとんど無認識なんですね。知らないんですね。
はい、
それをその市民にその知ってもらうための手立ての一つとして築地村家を使ったらどうかなと思っているわけです。
うん、
これはさっきの前半でも申し上げたように築地村家と大和朝廷とがつながっているということを確認した上での地域おこしですので、その件はその胎内市民も胎内市の行政マンも市長も局長もその辺は十分抑えていると思うので安心しているんですが、その地域おこしは月さらについても相当そのスタートしてんですね。
ほう、
例えばその CD をこの間作ったとか、これも非常に大きな出来事ですし、月さらの木の否定地をその標識立てた、ここですっていう自分たちはここだと思っているという場所を3箇所標識を立てたっていうのも大きな地域おこしですね。
うん、
これ最近胎内市行ってみるとあの標識何ですかっていうのがねかなり聞かれるんですよ。
うん、
ということは立てたことによって、あ、月皿の木という城作が築地にあったっていうことを 物語ってんだなっていう認識に立ってんですね、
うん、
これもとても大きなことですね、
うん、
はい、
まあ、地域の皆さんに、まあ、月皿をより浸透させるというか、
はい、
そういった取り組みからまずはスタートしているということですよね、はい、今 CD の作成とあと非定地の標識の設置という話がありましたけれども、はい、その他にはどんなことがあるんですか。
あとその郷土の追事の郷土の研究会では私のことをその上作と追事とのつながりを説明してほしいというので何度もお呼びいただくんですね。
講演会ってことですか。
はい、講演会でかなりその大勢の方々がおいでになるのでかなり知ってるといったことが大事ですね、
うん、
それからその私のお話を聞くだけじゃなくて準研で実際に現場で説明を受けたいという非常に熱い願いなもんですから今までで3回準研やりました、
うん、
これも地域おこしのベースとしては大事な活動でしたね、
はい
はい、
あとは
あとですねその胎内市旧中条町時代に歴史をそのすぐお菓子にするっていうお菓子屋さんがあるんですね、
ええ、
西屋さんっていうお菓子屋さんなんですがその塩塚田っていうお菓子をすぐその塩の道に関連して塩味で作ったんですね。この包装紙今見ていますがその小絵図をデザイン化して塩塚田にして塩の道大和朝廷時代塩の道かなり盛んでしたのでね、
ええ、
これをその市民に啓発していましたしこれも大きな地域おこしなんですがその後その月皿の公演をかなりした段階でその上作のキノコ作をイメージした月皿というお菓子を作ってんですね。これも非常に大きなその地域おこしになっていますね。
ああ、まあ、今のお菓子については伊藤先生は特に絡んではないんですよね。
このお菓子自身ののはその
お菓子屋さんが
作るときに、うん、その説明文ですねどんなのにした方がいいとか説明文例えば月皿だったらその大和朝廷とのつながりだとか上作塩塚だったらその河川周運だとかという点ではかなり相談に乗りました。
あ、そうなんですね、
はい。
まあ、伊藤先生としてもあとは声図展とかね、
はい、
あとは、まあ、このラジオ放送もそうですけれども
そうです、ね、
文化セミナーとかワークショップなんかも開いて、はい、まあ、啓発活動されているということになるんですけれども、はい、先日発掘が行われた人籠山の古墳、
はい、
こちらでは何か計画していたりするんでしょうかね。
その胎内市教育委員会胎内市役所の市長をはじめそのこの古墳を国指定にしたいっていう動きしてんですね。そうするとその啓発あるいは地域おこしがさらにその大きく進むと思うんですね、
うん、
これはその以前からその塩塚田の記念公園を作るっていうので胎内市中条町時代からその敷地を用意して計画してるんですね。
私もその敷地見たことありますけれどもね、は
い、非常に近いんですよ、うん、その人籠山の古墳と、
うん、
そんなこともあってその市民あるいは新潟県あるいは全国に向けての啓発地域おこしについてはかなりその進んできてると思ってるんですね、
はい、
で特にその胎内市役所ではその旧芝ヶ小学校に資料館を作ってるんですね、
うん、
高校資料室っていうのと民族資料室っていうのがその3部屋作ってるんですけどその設定するときに私にお話があって塩塚田資料室あるいはその中に月皿の木の資料室を作ったらどうかっていうので昨年の10月3日オープンしまして塩塚田や月皿についての資料がどっさり展示されています。常設展示です、これは大きな地域おこしですね。
あ、そうですよね、
はい。
で伊藤先生はまあ、今月皿の木とか、
はい、
あと新潟県内だとぬたりの木、
はい、
あと岩船の木というふうに、3つの上作があったとされて、はい、その地域地域で、まあ、町おこしとか地域おこしをされているわけですけれども、はい、伊藤先生はもっと大きな地域おこしを考えていらっしゃると
そうい
うことですよね。
そういうことで私自身は県の出先機関地域振興局 柴田とか村上とか、もう少し県の段階までこの活動を取り上げてくれませんかということで、
あ、地域地域じゃなくても県としてということですね。そうですそうです。
だからぬたりの木はぬたりを語る会みたいなのが地域住民作っていまして、活動も活発ですし、うん、村上の岩船の木も名前こそ今まだその月皿パートナーズって言ってるんですけど、胎内市柴田市が月皿を申し出ると名前がバッティングしますので、やっぱり村上地域の方々は岩船の木パートナーズっていう風にした方がいいと思うんですね。そんなこともあるんですけど、村上は村上で新潟は新潟でかなり進んでますので、地域おこし、これらを交流したり、その文化のその資料のやり取りをしたり、シンポジウムやる等でその新潟県全体に広めていったらどうかなと思って、一生懸命その方々に今説明をしてんですね、
うん、
だそういう点ではそのちょうどぬたりの木と岩船の木の間にちょうど真ん中に胎内市柴田市の月皿の木があるんで、もう少しその範囲を広げて養蜂の方にもその情報提供したりっていうことを考えているわけです。
ああ、そうなんですね、
はい。
新潟県や新潟県教育委員会が今現在はあまり本腰入れてないっていうことも言えるんでしょうかね。
いや、そうでもないんですね、っていうのはあの県庁の文化行政会って話すると課長さん非常に前向きですし、これはあの今佐渡の世界遺産にしようというので県庁自身相当勢いつけてますので、それの柴田胎内市版と考えていけば、あの特に佐渡市もかなり面積広いですけど、新潟市のぬたりの木、柴田胎内市の月皿の木、村上市の岩船の木をやるとですね、その佐渡市の反対側の内地の方、新潟県の方にもかなり大きな文化財が眠っているということはかなり意識してますね。はい、
そうなんですね、はい、じゃあますます今後がちょっと期待できますね。
そうですね、っていうのはあの大和朝廷は佐渡にも手を伸ばしていまして、かなりその接触を試みていますのでね、上作とないにしても、そういう点から考えると今の佐渡 その金銀山の世界文化遺産にしていただけると、当然新潟県の新潟市とか柴田市、胎内市、村上市までその文化の影響が及びますので、なんとか早く世界遺産になってくれないかと思ってるんですけどね。
わかりました、ということで今日は、炊事村歌を使った地域おこしについてお話を伺いました、伊藤先生、次のお話は、
次はですね、その炊事村歌を作詞したという芳賀谷一さんの検証をもう少し私は新潟県がするべきだと思うんですね、なぜだかというと、この間あのお孫さんが来てということになると、芳賀谷一さんから数えても計算しても100年以上の年月が経っていますし、お父さんの真由美さんが新潟市に来ていますし、そのまたお父さん弥一さんからすると祖父の正樹さんが新潟県に来たり神社弥彦神社に来ているので、この方の芳賀家の検証をもう少し新潟県するべきでないかなということをまとめてみたいと、こう思っています。
はい、じゃあまた来週お楽しみに。
はい、お楽しみに。